いろいろ姿勢情報。7項目あります。採用。来年4月採用の消防職員を募集します。来年4月採用予定の消防職員を募集します。詳しくは消防本部のホームページ、http://www.aizu.jp をご覧ください。募集職種、消防職員。採用人数、2人程度。実験資格、平成6年4月2日から平成16年4月1日に生まれた人で、高校卒業程度の学力を有する身体強健な人。一次試験の時、ところ、9月19日日曜日に会津大学で、試験内容、教養試験と体力試験。締め切り、8月13日金曜日。受付時間は午前8時30分から午後5時15分。土曜日曜日、祝日は除く。郵送の場合は8月11日水曜日までの消印有効。受験申込書の取得方法。消防本部や消防署、文書、市長所、市役所人事課で受け取る。ホームページから取得。郵便で請求。詳細は問い合わせ。写真があります。人形を使って救命措置をしている様子の写真です。市民の皆さんの生活を守るため、一緒に働きませんか?と添い書きがあります。申し込み問い合わせ。会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部総務課北会津支所2階、 59-1400。 パブコメ、パブリックコメントを実施します。市では公共施設再編プランの策定を予定しています。これに対し市民の皆さんから意見を募集します。詳しい内容は公共施設管理課や各支所市民センター、市のホームページなどで見ることができます。意見の提出方法。公共施設管理課や各支所市民センターなどにある用紙に記入し、持参か郵送、ファックス、メールで公共施設管理課、郵便番号965-8601、住所不要、ファックス 39-1454、 メール kokyoshisetsu@tw.city.aizu.waka-matsu.fukushi-ma.jp に提出。締め切り8月15日日曜日。問い合わせ公共施設管理課 23-7087。 採用。市職員を募集します。来年4月採用予定の市職員を募集します。熱意ある皆さんからの応募をお待ちしています。募集職種、実験資格、一次試験の内容、次の表の通り。表になっています。来年4月採用の市職員。縦に募集形態、高卒、短大卒程度、職種などが書かれています。横には受験資格、試験内容等が書かれています。募集形態。職種は、5項目ありますが、いずれも高卒、短大卒程度となっています。事務職、行政。 受験資格。平成12年4月2日から平成16年4月1日に生まれた人、学歴や履修科目は不問。募集形態、事務職、行政、障害者、特別枠。受験資格、平成12年4月2日から平成16年4月1日に生まれ、身体障害者手帳か療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち一つ以上の交付を受けている人、学歴や履修科目は不問。試験内容はいずれも教養試験。土木職、電気職、いずれも受験資格平成12年4月2日から平成16年4月1日に生まれた人、学歴や履修科目は不問。試験内容、SPI 試験、専門試験。募集形態、保育士。受験資格、平成6年4月2日以降に生まれ、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を有する人、令和3年度中に同資格免許を取得する見込みの人も含む。試験内容、教養試験、専門試験。表終わります。一次試験の時、ところ、9月26日日曜日に会津稽古堂で、採用人数8月2日月曜日に公表、申込書の配布、受験の受付期間、8月2日月曜日から9月6日月曜日、申込書の取得方法、人事課や各支所、市民センターで直接受け取る、市のホームページから取得、郵送、詳細は問い合わせ。まちづくり整備課、酒井学徒。私は今年の3月に高校を卒業し、市役所に入庁しました。仕事では日々緊張感を忘れずに取り組むことを大切にしています。高校生の時に私は土木の勉強をしていました。高校で学んだことを活かせるだけでなく、先輩にも恵まれ、市役所に入って本当に良かったです。皆さんも市役所で一緒に働きませんか？とコメントがあり、酒井さんの顔写真があります。問い合わせ、人事課39-1213。情報公開。市が保有する公文書の開示、請求などの状況を公開します。市では、個人情報を含むものや、法律などの規定で開示できないものを除き、市の保有する公文書を開示しています。昨年度の開示請求の件数は、表1。請求を受けた市の機関は表2の通りです。また、市では市が個人情報を取り扱う際のルールを定めています。市民の皆さんは、市が保有する個人情報のうち、自己の個人情報について、開示や訂正、削除、利用の中止などを請求することができます。昨年度の開示請求の状況は、表3の通りです。詳しくは、本庁舎3階の市政情報コーナーや、市のホームページで見ることができます。表1、開示請求の件数と処理状況。請求件数117。処理状況、開示43、一部開示29。不開示、不存在26、処理中19。表2、開示請求を受けた機関の状況、市の機関、請求件数と読んでいきます。市の機関、市長、請求件数75、上下水道事業管理者14、教育委員会15、 議会2、選挙管理委員会3、監査委員3、農業委員会5。表3、個人情報の開示、請求の件数と処理状況。請求件数12、処理状況、開示1、一部開示8、不開示、不存在、取り下げ3。3つの表終わります。市が個人情報を取り扱う際のルール。1つ、個人情報を収集する目的を明確にし、その目的に沿った必要最小限の範囲とする。1つ、個人情報の収集は本人から行う。1つ、目的外使用や外部提供は原則として禁止する。問い合わせ総務課39-1211。表彰。有料建設工事が決まりました。市では、令和2年度に完成した公共工事のうち、優れた工事を次の通り表彰しました。表彰を受けた公共工事。表彰部門工事名表彰者と呼んでいきます。表彰部門道路工事名市道1期3の356号線道路改良工事その2。表彰者有限会社丸森建設。下水道施設公共下水道管埋設工事17号幹線第一校区大川土木工業株式会社水道施設老朽管更新事業朝日町排水管敷設替え工事会津ガス株式会社建築行人小学校校舎新築工事株式会社東北入谷まちづくり建設電気設備行人小学校校舎電気設備工事株式会社目黒工業商会機械設備行人小学校校舎給排水衛生設備工事八つ橋設備株式会社問い合わせ、契約検査課、39-1212。募集、子ども未来基金事業助成金を活用した活動実施団体を募集。市では、地域における子どもと子育てへの支援の推進のために、会津若松市子ども未来基金を創設しています。この基金を活用して支援の充実拡大を図るための活動を実施する団体を募集します。対象団体、次のいずれかを満たす2人以上で構成される団体、市内に住所か市たる事務所がある、子育て支援の活動実績がある、営利、政治、宗教活動を行う団体や暴力団員が所属する団体などは対象外。対象事業、次のいずれかを満たす子どもと子育てへの支援の推進に寄与する活動、子どもの健やかな成長を支える活動、支援を要する子どもとその家庭を支える活動、親の子育て力の発揮を支える活動、地域の子育て力の向上に資する活動、その他市が認める活動、市の他の事業や国、県、他地方公共団体などからの補助を受ける事業は対象外。対象経費、事業を実施するために必要な直接的な経費、 団体を運営するための人件費や経常的な経費などは対象外。対象期間、10月から来年3月10日木曜日の180日間未満。助成上限額、1事業につき25万円。申請期間、9月1日水曜日から24日金曜日。申請書類、子ども家庭課で受け取るか、市のホームページから取得もか。子ども未来基金への寄付にご協力ください。城下町会津まちづくり寄付金ふるさと納税により寄付ができますので、ご協力をお願いします。申し込み問い合わせ、子ども家庭課 23-4545。 感染対策、夜間急病センターに感染空間、急速消毒装置を設置。新型コロナウイルス感染症対策として、サンエナジー株式会社より感染空間急速消毒装置が市へ寄贈され、夜間急病センターに設置しました。今後もこれらを活用しながら、市民の皆さんに安心して夜間急病センターを利用いただけるよう、感染対策などを進めていきます。7月8日に寄贈式が行われましたと添い書きがあり、症状などを持った3人の方が写っています。問い合わせ、企業立地課 39-1255。